ました。
大島康之です。
中野美奈です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。
まっすー、
不適切にも程があるというドラマの最終回、終わったところでございます。
終わりましたー。
終わりました。
終わっちゃったー。
終わっちゃったーっていう感じでしたねー。
終わっちゃったよー。
終わんないでほしかったねー、もう。
っていう気持ち。
ねえ、
俺はもう最初に言ったけど素晴らしかった。
もうそうですね、
素晴らしかったです。
僕は視聴環境としてですね、かなりクレイジーな視聴環境で。
どういうこと？
ね、あの2年間やってたラジオのが3月で一旦終わるんですよ。
ああそうなんだ。
でそれの番組の最後のもう全出演者が集まってる打ち上げがあって、あの論文のりょうさんとか、
はいはい、
バービーさんとか、
あらすごい、
もういるやつ、
うん、
でそれの二次会みたいなところ、うん、二次会が始まるのが9時45分とかだったんですよ、
はあ、
でそこの店から一旦抜け出して、
うんうん、
スマホで TVer で、
うん、
10時から11時15分までふてほどを見て、
うん、何してんだよ何してんだ
よ。その貸し会議室で声だけでその感想をとりあえずバーって喋ったのをYouTube でアップロード しながらそこに戻るっていう。
しかも会議室を用意してた
の？あ、そう、まあそれ用意してもらってなんですけど、ラジオで。
マジ？
そうっていうので無理やり見たんですけど、でもそのクソ環境でもちょっと泣きましたね。
よかったね。よかったね。
でもやっぱリアタイしてよかったと思った。本当に。
あ、そう。
うん。後々入ってきちゃうとやっぱちょっと、ああそうだったんだって思っちゃうから。
そうだね、俺もあらゆる情報をシャットアウトして、うん、あの配信で見たけど、
はい、
いや、 やっぱあのサプライズも満載だし。
そうね、
うん、よかったよ。
でバーって戻ってその出演者の人たちが、うん、もうみんなふてほど見てるから、
うん、
え、どうでしたみたいな、
うん、
いやどうでしたって聞くんすかみたいなそのあの商店の桂宮司さんとかもそこにいるんですけど、
うん、
最後どうなりましたとか言って、いや言わないでねでしょ普通っていう。でいや、じゃあサプライズキャスト誰みたいな、みんな予想するんですよ、
はいはいはいはい、
で、いや永瀬くんとか岡田くんとかみんな言うんですけど、はい、その方向じゃなかったじゃないですか。
違った。
いや、絶対当たんないと思うみたいな。ああ、その方向じゃない。あ、二人なんですけど、絶対当たんないと思いますっていう、すごい優越感に浸りながら、まあ、クリーピーナッツがね。
そうですね。
出てきて、まあ、サプライズはそれだけですよね、キャストとしては。
まあ、そうじゃない、
うん、うん、うん。まあ、結構意外なところだったけど、
うん、
まあ、あの、藤井風さんがね、
うん、
一番好きな派の最後に出てきてみたいなのもあったから、
あった、
まあ、やり方としては結構王道っちゃ王道なんだけど、あの物語にちゃんと組み込まれてるのが面白かったです、
ね。そうだね。
どういうことなんだよっていう。
いや、そう、でも言うてどういうことなんだよではあるよ。
そう。その、一郎がやっぱ有能すぎることが、うん、もう一郎の有能さがインフレしちゃってるから、その、ジャンプの漫画の終盤みたいになっちゃってるから、一郎がどんだけ有能でも驚かない状況になってるじゃないですか。
もう何でもできてるからね。もう
だからあの、クリーピーナッツの二人は、まあ、ズルをしたわけですよね。
はい。
ズルして、
はい、
タイムマシーンのことを嗅ぎつけて、
はい、
勝手に乗り込んで、
はいはい、
勝手に乗り遅れたわけですよね、
はいはいはい、
で、あの二人と一郎がどこでコンタクトを取ったのかは全く意味わかんないんですよね。
全く意味わかんない。
で、あの二人がミュージシャンであることを知って、この音楽イケてるなって思って、
うん、
連れてくるところまで全部一郎が知らず、俺らが知らないうちにやってるわけですから。
そうですね、
めちゃくちゃなんだけど僕はあそこでの生徒たちが、
うん、
あのままこう年取っておじさんおばさんになっていくわけじゃないですか、
はいはいはい、
どこで気づくんだろうっていう。
そうだよね。
いや、そう。松永さんが黒髪の時には気づかない可能性がある。
そうね。だから今気づいてるかもしれないよね。
そうね。
この日本全国にいるあの生徒たちが。
うん、子供世代が、
そうそうそう、
やたら聴いてるなとか、
そう。
なんか M1 とか R1 とかの曲で、
うん、
なんか聴いたことある気がする声なんだけど、
うん、
いや、でもなぁ、みたいな。若い子たちだからなんかわかんないなみたいな、
そうね、
思ってってこの曲が出て知ったっていう流れですよ、
ね、何の考察でもそうだよね、
幸せだよねそれは、ね、
幸せだ。でもさ、うん、よく考えたらさ、
うん、
あれクリーピーナッツなんだよね。
そう、
あの学生じゃないよね。
じゃない。
クリーピーナッツが
紛れ込んだの。
そのあのタイムスリップできるってことに、
そう、
あのをどこかで嗅ぎつけ、
そう
で、と変装して、
そう、
あそこの生徒たちの中に紛れ込んだんだよね、うん、
で、なんか買い物してたじゃん。
買い物してた。
だからあの人たちもさ、オタクだからさ、
うんうんうん、
その音楽にまつわるものとかさ、
はいはいはいはい、
買ったんじゃない多分。
はいはいはい。
あの時代にしか手に入らないもの。
はいはいはい。
っていうことだと思う。
あの、すごいあのヒップホップの名盤みたいなのとか。
だと思う。よく見えなかったけど。うんうんうん、そう。で、イチローにどっかで声かけられたんじゃない多分。
まあバス停にはみんないたから。
そうだよね。で、あれあの、うん、で、格好みんな一緒だったから。
そうそうそうそう。
あれあんちゃんたち何してんのみたいな風になって、話聞いて、あの二人も困ってるから、うんうん、いや実は、みたいな。言って、あんちゃん、お兄ちゃん何できんのみたいな、うん。いや、実は音楽やってまして、みたいな。うん、時間があったってことだよね、多
分。そうそうそう。
って考えると、別にそんな矛盾はしてないから。
してない。なんならもう、あの、お家にか、一時期かくまってあげてたまであると思う。
そうですよね。
家に泊めてあげて
みたいな。そういうところは、やっぱズバズバ省略しつつ、辻褄は別に合うようになって
る。なんか合ってんだよな。
ね。
いいよな。
っていうのが、まあ、一番のサプライズかな。
うん。
で、まあ、先に話しちゃおうか、最後のテロップの話。
これは痺れましたね。
いやーもうね。
素晴らしいです。
でさ、不思議なのがさ、
うん、
びっくりはしたけど、
うん、
でも、そう思ってたよって思いませんでした？
そう思ってたよっていうか、
うん、
俺はもうこの手があったかだし、うん、
そっか。
なぜ予想できなかったんだ俺はと思ったよ。
そうか。
うん。俺は。
なるほど。
すごいよあれ。
僕は知ったかぶるわけじゃないけど、いや、だってこうじゃんって思ったけどね。
いや、だってこうなんだよ。
うん、
出されたらこうだよ、
うん。
出されたらこうなんだけど、うん、これを最後に持ってくることに痺れたよ。
まあ確かにね。
すごいよ、びっくりしたわ。
このドラマ自体のつかみでもあったわけだしね。
そうそうそ う, そう。
やたらと、昔のドラマじゃないのに、昔のドラマ再放送するときみたいなテロップをつけるっていうボケだったわけですよね、
最初は
ね。
そうそうそうそう。
で、それを、こう、さらに未来から、3個目の時代から見た。
うん、
ようなテロップをつけるっていう、
うん、
さらにボケで閉じるっていう、
うん、
まあ、ある種の円環構造っていう、
うん、
まあ、うまさだよね。
あれはうまい、
ね、
し、なんかこう、こっちを見られてる感じがしたというか、
うん、
なんかもう、うん、もうさ、散々話してきたけど、
はい、
その、令は正しい、昭和間違ってるっていう話ではないなっていうのは、まあ、逆でもない。昭和良かった、うん、令和は違うっていう話でもないっていうのを延々やってきた中で、
うんうんうん、
やっぱりもうその、ずーっと息苦しいんだっていうことをやってさ、
そうね、
んうん。で、そのエンディングとして、この上ないエンドマークだと思った。
うんうんうん、
本当に。
だからその、ね、このチャンネルでは何回も言ってるつもりなんだけど、
うん、
いや別に現在を否定してるわけじゃなくて、
うん、
現在も完璧ではない部分を話し合って変えていこうっていうことを言ってるわけだから、
うん、
だからまあきっと現在の部分でも不適切な部分があるというのはきっとそうなんだよねっていう、
うん、
でもまあ頑張ってここまではやりましたすいませんみたいなことじゃないですか、
うん、
だからそれってすごい真面目だなとも思うし、
うん、
でも真面目なのにボケにも見えるっていうのがすごいなと思いました、
はいはいはい、すごいよ本当に、うん、
いや
あれ最初から考えてたのかなあれ。
いや考えてたんじゃないってか、なんならそこは考えてたんじゃない、
もうむしろもうそこだけは決まってるくらいの、う
ん、大きい背骨として、
うんうんうんうん、
でまあでもタイムマシーンのスポンサー云々のところもまあ最初から決まってた気はするけどね。
どうだろうね。でもあの辺はなんかこうドライブしていってとか、
うんうん、
あとそのスポンサー云々とかは、
うん、
あの多分ね、どんだけでも、あの、どんだけの枝葉からでも面白いことできるから、
工
藤官さんくらいだったら。
確かに。
まあだからそこはどうとでもなったような気もするけど、
うん、
最後のあれはさ、
どうしようもないもんね。途中で思いつかなかったら出てこないもんね。
出てこない、出てこないし。
いや、決まってたと思うな。
究極脈絡がないとも言えるじゃん。
うんう
ん
うん、
あれをボンって出すって最後に、うんうんうん。やらなくていいんだもん、
うんうん。
因果関係はほとんどその作中にはないわけだから。はい、だから、あれは、いや、すごい生まれ方だなって思ったんだよな、うんね。
で、多分、最初から決まってただろうなっていうのは、
うん、
あの、これより前に出てきてた不適切テロップは、基本、その、昔人のセリフで出てくるんですよね。
うんはい、はいはいはい。
一郎のセリフで出てくる。
はいはいはい。
で、坂井さんに関して、どうなのってやっぱすごいここでも議論になってたけど、
うん、
坂井さんが明らかに不適切なこと言ってる時に、うん、不適切なテロップが入らなかったんですよね。
入らなかった。
で、それは、社会学者の、ことを本当に分かってないのではないかっていう批判を生んでしまっていたんだけど、
うん、
そこなんかあるんじゃないって言ってましたよね、
うん、
ここでは、
うん。
で、それの補足にもなってるっていう
か。そうだね、ある意味のアンサーだよね。うん、
現代人の役の人のテロップはここで全部処理してるっていうことですよね。
うんうんうんうん、
で、それはこの時代のものを再放送するときにつくテロップだからっていうことで、
うんうん、
で、この時代から見て、 安倍佐藤さんが演じてる一郎は昔の人の再放送的存在だから、
うん、
テロップが必要になる、
はいはいはい、
っていうことの構造になってるから、
うん、すごいメタのメタみたいなところもあるけど、
だから坂井さんのめちゃくちゃなセリフ全部にここで不適切テロップがついたってことですよね。
まあね、なんならでもそれは坂井さんだけじゃないんだよね。
そうね、
うん、全然もう他にちょっとなんかまともなこと言ってそうでも、
うん、
ちょっと先になったらそれが不適切になってるかもわかんないしっていうところも含めて気持ちよかったなあれ。
そうね、で坂井さんの発言もそうだし、まああと渚とかの発言も全然そうなんだけど、
うん、
まああと古田新さ
ん
とかもまあ全然そうなんだけど、
う
ん、やっぱその変なこと間違ったこと、
うん、
その今のモラルに照らしてもダメなことを言いますよね、
普通
に言
うと、まあまあまあ
うん、でただそれは86年の時点での一郎およびその周りのセクハラマンたちがやってたことっていうのも別にあの時代の時点で良かったことではない。
は
あ、
は
あ
はあは
あ、なんかその時代に良かったことがそのままあるわけじゃなくて、
うんうんうん、
その時代にも良くなかったものもある、
うんうんうんうん、
っていうことで考えると現代においてのモラル基準をその人たちが反映してる必要は別にないと思うんですよね。
はいはいはいはい。
だからその人たちの、キャラクターが発信してるモラル、体現してるモラル、
うん、
っていうのとそのフィクション全体をくるむモラルっていうのは全然別の層であっていいっていうか、
うんうんうんうん、
その発想自体が面白いなと思うし、
そうね、
別に普通だし、なんならその事実としては普通だし、でそこに仕掛けを作ることが面白いと思うし、
そうね、
ただそのやっぱ感想とか批評とかの時点ではそこを分けられない、
うんうんうんうん、
で進める人も一定数いるっていうことによってこう議論が起きてるっていうことなのかなと思う。
まあね、あとやっぱ最後のあれで皮肉だよなって思ったし、叶ってほしいなって思ったのは、
うん、
例えば、
うん、
あのコンプラ担当になった栗田さんとかが言ってることとかが、
はいはい
はいはい、あの今後、
うん、
あの30年後とかにこれを見た人が、
うん、
しっかりムカついてほしい、
あ、
怒ってほしいかな。
なるほど。え、例えばどういう、
いや普通にさ、なんかさ、こうしなきゃダメなんだよとかさ、
はいはいはい、
あのさ、もう今はもうその見てない人のために作るもんなんだよとかさ、
ある種の極論を言う瞬間のこと。
でもさ、極論なんだけど、うんうん、今は正しいとされてることを言う人が栗田さんだったじゃん。
まあね、
基本的に、
うんまあねうん、
この今は一応正しいとされてるけど、
うん、
でもそれもどうなのっていうことを、うんうんうん、現代のパートの人たちも結構言ってたと思うの、
うんうんうん、
でそれに対して30年後くらいの人が、
うん、
え、なんでこんなこと言ってんのみたいな風に思ってほしいなと思う。
はいはいはい、
その今そのこうさ、ほらあの、うん、ね、昔の、うん、その昭和時代のセリフとかやってることとかに、
うん、
当時は当たり前だったけど、
うん、
その人を知らない俺らが見てうわーって思うのと同じ感情を抱くなら、うん、それは面白いことだなって思う。
そうね、逆方向で思うってことね。
だからあの栗田さんの言ってることとかは基本的にケツバットになってほしいっていう気持ちがある、
うん、
っていうのもある、
うんうん、
でもならなくても面白いと思うし、
そうね、だからどっちに転ぶかは分かんないんだよね。
分かんないけどね。
だから基本的には、うん、その人権意識が高まる方向に進んでいってほしいっていうことだけど、うん、っていうふうに我々は見てしまうけど、
うん、
でも駆動感世界観はもっと多分ドライで、
うん、
いやそうじゃないかもよっていう、
うんうんうん、
その未来が良くなる方向とは断言してないんですよね。
まあ、そういう。
このテロップは。だから、
そうね。
もっと、その、逆行する可能性も別にあることを含んだ、すごいフラットなテロップっていうか。ま
あ
ね、う
ん、っていうか、なんか、あの、人権意識は高まってほしいとは、みんな思ってるとは思うんだけど、
うん、
やり方じゃないというか、
そうね、
その、人権意識を高めるためにケツバットって何っていうことだと思うの。
うんうんうん、
で、俺は、その、あの、この令和時代に、こう、行われてる、
はい、
あの、このドラマの中で行われたこととかは、
はい、
俺は令和のケツバットだと思ってんの。
あ
ー、
うん、その、まあ、そうだよな。
あの、人に良くなってほしいとか、
うん、
その、こうやることで丸く収めたいっていう気持ちは、
うん、
あの、みんなにあるし、
はいはいはい、
より良くなってほしいよ。でも、
うん、
手段が違うんじゃないっていう、
うんうんうん、
ことにはなってほしいとは思って作ってんじゃないかなって思うけどね。俺も別に、その、うんうんうん、なんか人権意識を高めるみたいなこととかが間違ってるとは全く思わないし、うんうん、この中で言ってることとか、それこそ栗田さんを批判してるわけじゃなくて、うんうん、あくまで一例として出したんだけど、うんうん、でもさ、ほら、例えばね、あの、一郎さんだって、
うん、
なぜケツバットをするかってケツバットをしたいからじゃないじゃん。
うん、するのが正しいと思ってるからですよね。
するのが正しいと思ってるし、ケツバットは、
うんうん、
あの、あくまでもその、 しゃっきりさせたいというか、
はいはい、あ、した方が彼らのためになるっていう。
そう。あと、頑張らせたいからじゃん。
うんうんうん、
で、最後、その頑張らせる方法としてケツバットをやめ、
うん、
みんなを丸くこう座らせて、話すっていう方向に、
うん、
話し合うっていう方向にしたわけで、
うん、
やっぱなんか別にさ、一郎さんもさ、傷つけたくてやってたわけじゃないじゃん。
うん、
っていうことが言いたい。
うんうんうん、
その、だから、はいはい、今回のその現代で描かれてたことも、うん、まあこれも切り分けるのが難しいんだけど、
確かに。
その、いやこのさ、例えばさ、その渚さんをさ、うん、無理やり休職させるのっていうの、
はいはい
はい、あの、確かにそのパワハラとかの問題を、あの、ちゃんと明らかにすることは大事なことだよ。
うん、
でも、その結果、頑張った人を、1ヶ月無理やり休ませるっていうこと、
うん、そうだね。
これは俺はケツバットだと思う。
確かに確かに。
うん。でも、あの、やっぱパワハラをなくそうっていう気持ちは、
うん、
尊いものだし、
そうだね。
絶対大切なことじゃん、うん、っていうことに思って、得るし、うんうんうん、俺が30年後に、あの、思ってほしいっていうのはそういうこと。
うんうんうん
うん、いや、何ケツバットなんて信じられないみたいな感じで、
うんうん、
いやいや、これで1ヶ月休ませる、やめさせるなんて考えられないって思ってほしいっていう感じ、う
ん
う
ん
う
んうん。こんなことがあったんだって。
そうそうそう。
びっくりするみたいなね。
そうそうそう。っていう感じかな。
そうね、
うん。
で、僕は、今回最終回の特徴としては、
うん、
やっぱりその人権、的なことが高まってきたことに関しての、
うん、
やっぱりその揶揄霊笑みたいな描写っていうのは、
うん、
やっぱり最終回がドラマの、まあ、結論みたいなものだと捉えるなら、
うん、
やっぱ極端に少なくなったっていうか、
うん、
ほとんどなくなったし、
うん、
なんなら他のドラマではちょっと描けない部分、
うん、
他のドラマではちょっと避けちゃう部分、
うん、
っていうことをちゃんと描いていたから、
はいはいはい、
そのここまでのミスリードある種のミスリードの部分、
うん、
ギャグの部分、
うん、
でそのやっちゃってた借金みたいなのを、
うん、
やっぱ返してる部分は絶対にあると思ってて、
はいはいはい、
例えばそのあの芸人コンビ板倉さんと、うん、あのサルゴリラの赤羽さんか、
うん、
があの同性婚で3万円もらってたっていう一郎がこのテレビ局からは3万円が出ないのはおかしいっていうことでポケットマネーをご祝儀みたいに渡してたみたいなことがあって、
うん、
ああいうのってさやっぱ、うんあの時間、この時間帯の地上波ドラマでじゃあ普通に出てくるギャグかね、
うんうんうん、
って言うと、俺絶対違うと思うから。
絶対違うね。
そこの挑戦に関してじゃあ絶対評価してね、それはって思うし。
うんうん、
で、あとは性的同意アプリってさ、そのまだまださ、世の中で話題に出る時もさ、結構さ、そんなのどうやって使うんだろうね、みたいな感じでいじられちゃうものだったりするし、
うんうん、
なんなら自分の周りで使ってる人って正直まだ多分ほとんどまだいないんですよ。
うん、そうだね。
多分出すタイミングがめっちゃむずいしますね。
うん、
で、それをでもいじってないんですよね今回。
いじってない。
ちゃんと使ってるんですよね、うん、2人が爽やかに使ってるんですよね。
そうそうそう。
っていうところとかは、その借金だとカウントできる部分も、いやある程度は絶対返してるし、他のドラマでは再現できない返し方をしてると思うんですよね。
ああははははは。
っていうところはめっちゃすごいなと。
なるほどね。
つつ、それが良きこととなるかどうかも保留ですよっていうテロップにもなってると思った、最後のやつが。ここまで描きました。
うん、
ただ、その、わかんないですよ。その性的同意を事前に取るということがセクハラだっていう考え方になる可能性もあるじゃないですか。
あるあるあるあるある。
っていうことも含めた上で、
うん、
今の感覚はここまで進んでいるという描写をしました。
あ
が、それは後々どうなるかわかりません。
ああ、なんか、
っていう
あなるほど
テロップ。だから何も正しくはありませんっていう、すごいドライであり、かつ、すごい、なんていうのかな、科学的っていうか。
ああ、わかるよ。俺もね、あれが出た時に、うん、あの、感動したけど、
うん、
泣くとかの感動じゃなくて、
うん、
ちょっとドンってきたの。
そうね。
うん、わかる。で、その、言ってることは、大島さんの言ってることって多分、その、文脈としては、まず最初にさ、
うん、
こう、このドラマって、令和の、最新とされるものを結構序盤にポンポンポンと出したわけじゃん。
はい、
性的同意っぷりなりなんなりを、うん。でもそれを基本的にはこう、あの、笑いの中に入れてたんだよね。
うんうんうん、
ただ紹介する、
うん。
いいものとして紹介するってわけじゃなくて。うん、で、それが、それってどうなのっていう人たちがいたってことだよね。
うんうんうん、
あの、だって、
うん
うん、そうじゃなかった？え、そういうことじゃないっけ？
どう？
え、そのギャグにするのってどうなのっていう。
ああ、
そうそう。揶揄するのって何それって。
うん。
揶揄するのはなくないっていう。
うんうんうん、
あの人たちがいたってことじゃない？
そうね、まあその妊活とか、う
ん、はいはいはい、
そのここまでの話ね、うんうん、最終回でそういう反応があったかは僕はちょっとまだ
知らない。あ、そうだよね、最終回手前までの反応でだよね。
同性婚の描写と性的同意アプリの描写について、うん、そういう批判があったかどうかはちょっとまだキャッチしてないけど僕は、
うん、
でもこれまでのところでは確実にあったよね。
確実にあったってことだよね、
うん、話題にしてコメディにすること自体が揶揄だっていう、う
ん、はいはいはいはい、
意見はすごく見た。
はいはいはいはい、そうだよね、うん、でそしたら、
うん、
最終話は本当に一切茶化さず、
そうそうそうそう、
しかし茶化さないことによって、うん、あの罪滅ぼしをしましたとかじゃなくて、
うんうんうん、
ラストで、
そうそうそう、
いやこれも
う、
うん、ま、30年後には全く不適切だって言われる可能性あっからねっていう、
うんうん
う
ん、
あのエンドマークは、うん、むちゃくちゃ尖ってると思ったね。
そうだね、
尖ってるけどすごく誠実だし、うんうん、あ、もうグーの音も出ないよね。
うん、そう、
うん。もう、あ、だからあれ、俺すっごい興奮し、うん、なんか静かな興奮があったの、うん。これ言われちゃほんと何も言えねえわっていう。うん、
すごいエンドを見た時っていうか、
うん、
その猿の惑星の最後みたいな。
そうそう。
とか、あと、
うん、
ウォーリーっていう映画で、
はいはいはい、
ピクサーのウォーリーっていう映画で、
はいはいはい、
その全てを支配してる会社のロゴが最後に出てくるみたいな。
はいはいはいはい、はい。
なんかそういうのにかなり近いですよね。
あ、わかるわかる。
テイストとしては。
うんうんうん、
だから、例えばその性的同意アプリを出すこと自体がセクハラだとか、うん、性的同意アプリを利用した性加害が横行しているみたいなこと、
うんうん、
みたいなことに将来もしなったとして、
うんうんうん、
そういう可能性も別になくはないし、
そうそうそうそう、
あの同性婚のカップルに関しての一郎の行為っていうのがちぐはぐで面白いねっていう描写 でコメディとしては成立してるし、今の時代において僕はあのコメディは有害ではないと思うんだけれども、うんうん、
よかったよ。
でもそのマイノリティの結婚に関して、
うん、
お金を直接手渡すという加害性みたいなことの基準に100年後になる可能性もあるじゃないですか。
あるあるある。
っていうことの可能性まで含んだテロップの蓋になってる。
はいはいはいはい。
意味で言うと、めちゃくちゃ冷静なテロップが最後についたっていうか。
そうだね。
いや、ここまでは、作り手の主観で考えてみた妄想というか思考実験みたいなもので、
うん、
これが普遍的なものだとは思ってないですよ。全てのフィクションそうだけどね、
うん、
みたいなすごい達観したテロップ、無敵テロップみたいな、
うん、そう。
だけどこのドラマだから入れる意味があるっていう。
めっちゃ意味あったよ。もっとさ、ね、こうさ、エモを高めて高めて、
うん、
エモのまま走り切っちゃって、うん、なんとなくうやむやにしていい感じに感動させて終わらせることだっていくらでもできたのに、うんうん、あれ入った瞬間になんかあの、うん、考えなきゃいけない時間を与えられた気がしたの。あ、
それはまさにそうですね。
うん、
言えてもようだ
わ。ズンってきて、うん？って、うん、俺ちゃんと一時停止して、うん、読んで、あ、そっか、最後にこれ入れるのか。
うん、
最後にこれ入れるってことはさ、みたいな。
いいのかみたいな。
そうそうそうそう、そう。
いろんな気持ちがグラグラグラってしますよね。
そうそうそう。
え、めっちゃ逃げたみたいな気持ちもするし、
うん、
でもよく考えたらめっちゃ引き受けてるみたいな気もするし、確かにそのエモーションに逃げさせないっていうことで言うと、やっぱりその当事者感覚、
うん、
視聴者を、いやいや、お前らの話だからね、みたいな。
そうそうそう。
ふうに、こう、肩をぐっと掴まれたような感覚があって、そりゃ話題になるよねって思いましたね。
いやー、よかったな。だから素晴らしいエンドマークだったんじゃないでしょうかっていうのは、一本目で話すことかな、は
い。テレビドラマを閉じるのって本当に難しいからね。
うん。
いや、
よし。
よし。いや、でも、ね、最後のテロップに関して言いたいことは大体
言えた。俺も言えた、言えた。
ちょっとじゃあ、
はい、
テロップ、フリークナッツとテロップの話だけで、23分経っちゃってるんで、
あらら、
ちょっと引き続きやっていきますので、よろしくお願いします。
はい、
以上、大島康幸でした。
高野湊でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。